はい、それでは、黙示録の、6章を開いてください。黙示録の、6章を開いて、ください。で、この6章ですね、本当は1章分しようと思ったんですけれども、この1節2節が、非常に大事な箇所なので、今日はこの1節2節に注目したいと思います。ですね。ちょっと、どうしようかな。じゃあこの1節2節だけをね、ちょっとお読みしますね。また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ。白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行った。とあります。前回私たちが、この前回というか、4章からですね、この後に起こることということで、天にまで、ヨハネが引き上げられまして、そして、万物の支配者である父なる神が御座におられて、そして、巻物を持っておられたこと、世界の土地権利書であります。で、そこで、その封印を解くのにふさわしいものは誰なのかといったときに、御使いが言ったときに誰もいなくて、ヨハネがむせび泣いていたところを、主が、この長老の一人がですね、いるのだと。で、それが、この蘇られた方であって、そしてダビデの根、ユダの獅子であられるということで、その真ん中にいたのが、ほふられたと見える子羊。ほふられた子羊が真ん中におられてですね、で、この方が封印を解くことがおできになると、なぜかと言ったら、イエス様が、ご自身を犠牲になり、そして、血を、対価を持って、命の対価を持って、あがなうことができる、この封印を解く権利を持っておられるということ。ということで、この権利書をイエス様がお受け取りになったときに、そこにいる新しい歌を歌った存在が、この、教会で、あったわけなんです。そして、賛美を、子羊に賛美をし、その後で、無数の御使いが賛美をして、そして被造物全体が、賛美をしたという、こういう流れがあったわけです。で、ついにですね、6章から7つの封印をイエス様が、解かれるわけですね。そして、この悪魔が支配している世界に対して、神の裁きを下し、そしてご自分の御国をお立てになるという、このシナリオ。で、これが、最終的に、この見ることができるのは、19章でイエス様が天から地に戻って来られるというところなんですね。で、そこまでが、この19章のところまでがですね、この神の怒りの現れですね。この地上における現れを見ていくことができ、今日の、テーマというかね、題は、御怒りの始まりと、つけました。で、この一節を見ていただければと思いますけど、もう一度ですね。また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いたということで、新たに幻をですね、見たわけですね。この見たと書いてますけど、新たに幻を見て、子羊が封印を解いておられますけれども、子羊とここで書かれていることですね、注目してください。もうこの5章から、先ほども言いましたけれども、6節ですね、ほふられた姿で子羊が立っていると、子羊という呼び名が、ずっとですね、ここで、語られていって、実にですね、黙示録はこの子羊という、このイエス様に対する呼び名が、最後の最後まで、この 新しいエルサレム、天のエルサレムにおいても、神と子羊の御座ということで、呼ばれ続けていくわけなんです。つまりですね、この黙示録の土台になっている、まあ、神の裁き、また神の国の統治というのは、子羊なるイエス様による、つまり十字架に、この、罪の備えのために、ほふられたお方なんだということなんですね。これにすべて、この、すべて回っていると言って、まあ、過言ではないわけなんです。そして、これから子羊が封印を解かれることによって災いが下るわけですけれども、つまりはどういう災いか、どういう裁きなのかというと、これが、究極の罪の許しですね。神が最後に罪の、この許しを、すべてこの究極に与えてくださるものを拒んだことに対する御怒りの現れなわけなんです。この6章もですね、最後を見ると見てください。この7節で、神と子羊の御怒りの大いなる日が、まあ、来たからだと、こうあるわけです。で、これちょっと不思議な光景ですね。どうですか？ね、子羊ですよ。ね、そうですけどね、もうちっちゃなね、子羊、めーとかってする子羊がですね、怒りを欲するわけですよ。発するわけですね。で、これが本当にわからないんですけれども、想像がちょっとどうやって想像すればいいかわからないんですけれども、やはりこれはですね、もう一度繰り返しますと、このイエス様が罪の許しを行われて、この十字架の上で、この血を流されて、そして蘇ってくださった、この最後の罪の許しの備えを、この受け入れなかったことに対する神の最終的な見怒りの、怒りの現れなんですね。だからヘブルの10章の29節から31節までを読みますとこうなってます。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、いかに重い処罰に値するかがわかるでしょう。私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また、主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと。このように、侮るもの、この契約の地を侮る、汚れたものとみなし、で、恵みの御霊を侮ると。まあ、ここから始まって、いるということが、こうよくわかるかと思います。そして今4つの生き物、覚えてますね。このケルビム、基本的にケルビムなんですけれども、セラフィムのようでもある4つの生き物が御座の周りにいるわけですが、その、1つがですね、来なさいとこう言っています。そして白い馬が現れたんですけれども、この4つの生き物ですから次にも来なさいと、2つ目の馬が現れてっていう感じで、4頭の馬がそれぞれ現れてくるわけなんですよ。これから。で、第1が白い馬、第2が赤、第3が黒、第4が青ざめた馬です。で、この馬が意味していることは何か。もうずっとね、学びの時にお話ししてますが、黙示録は、なんていうのかな、私的解釈ではなくてですね、このこれまでの啓示ですから、イエス・キリストの啓示ですからね、黙示録は、これまでの予言と律法の成就ですから、だからこれ本当に旧約聖書の中に出てくるっていうことをね、見れば、おのずとわかるんですね。これが出てきているのは、ゼカリア書であります。で、ゼカリア書で、皆さんどうですかね、ゼカリア書。じっくり読んだことありますかね。まあ私もこれ大好きでね、このゼカリア書何度か教えたことがありますけれども、旧約聖書の中での黙示録とも呼ばれますね。エゼキエルもちょっと黙示録的なんですけれども、やっぱりこのゼカリア書は非常に黙示録的ですね。黙示的ですけれども、こう、幻が8つあるんですね。で、初めに出てくる幻がどういうものかが、その馬の幻なんですよ。で、時はですね、このバビロンに踏み荒らされたエルサレムがあるということです。ですね。帰還、捕らえ撃ちされて、そして帰還の民がエルサレムに戻ってきたはいいものの、 再建の事業は非常に、この困難を極めまして、特に、この周囲の住民の反対があったことによって、この中断さえしたわけなんですね。で、その中断した時にハガイと、ゼカリアが出てきて、予言を行ったことによって彼らは再会したということを思い出してくださいですね。で、この励ましを与えるんですね。このバビロンによって組み合わされ、で、今はメディアペルシャの支配の中にあり、そして後はダニエル書で学んだように、ギリシャがそこを踏み荒らしてですね、そして今度はローマが踏み荒らして、そして新約の時代に入っていくわけなんですね。で、こうやって踏み荒らされる歴史は、続いている中においてですね、神がエルサレムを私は立て直す、慰めるという励ましを、与えている、慰めを与えているのが、この、ゼカリアの予言なんですね。で、初めの幻がこの、谷の中にね、いるんですよ、このゼカリアが。で、そこに、赤い馬に乗った方がいらっしゃっていて、で、そしてその後ろに赤毛と栗毛と白い馬がついてきてるんですね。で、ゼカリア書の一章の14節、15節を読みますと、こう書いてあります。叫んで言え、万軍の主はこう言われる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし私は大いに怒る。安逸を貪ってる国々に対して、私が少ししか怒らないでいると、彼らは欲するままに悪事を行った。ということで、エルサレムは神は裁かれた、御怒りを表した、おられたんですけれども、それはバビロンを通してですね、御怒りを表したわけですが、もう彼らはそれをいいことにして、もう貪ったと。けれども、今度は私は、妬む、エルサレムを妬んでいると。愛しているから、彼らを滅ぼすんだと、裁きを行うんだと。いうことで、ここに出てきている、この馬というのは、その裁きを行う、実行する馬なんです。戦うっていうことです。それらの国々に対して、諸国の民に対して、軍隊に対して戦うということなんです。で、この7つの幻はですね、6章で完結するんですけども、最後の幻で、この馬が活躍するというか、飛び回っていく姿があってですね、で、6章の8節で、見よ、北の地へ出て行った馬を、これらは北の地で、私の霊を鎮めたと。この霊を鎮めたっていうのは、つまり、身怒りが、完了した。神様の怒りを完全に表したと。十分に裁きを行ったっていう意味なんですね。で、こういう形で神の裁きを実行するための、戦うための馬だということが、ここでわかるわけなんです。このような背景があって、で、今度は、このイエス様がですね、封印を解かれると、第1、第2、第3、第4の封印までですね、この馬が出てきて、そして全世界に対して、この戦われるっていうか、裁きを行われる姿を見ることになるんだということなんですね。では、この本文に戻って、6章の2節ですけれども、私は見た、すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出て行ったと、こうあります。白い馬がまず現れました。ここからですね、本当に、じっくりと、この深くですね、見ていきたいと思いますけれども、この黙示録全体を見ていくとですね、クライマックスはどこかっていうのは、もうこれは全体読まれた方は、お分かりになると思いますがね、19章ですね。イエス様が白い馬に乗って天から地上に戻ってきて、王の王、主の主として現れて、そして、ハルマゲドンの戦いの最終場面ですね。この全世界の軍隊に対して戦われてですね。そしてその軍隊が殺されて、この猛獣たちの、猛獣じゃない、猛禽たちの、この宴会ですね。餌になると、いう、ちょっとグロテスクですけれども、神が裁きを行われるというところでですね、このクライマックスを迎え、そこから、千年間のキリストの統治ですね。そして新天新地へと、その前に最後の審判ありますけれども、続く。これが、このクライマックスになっているわけですね。ちょっと読んでみましょうかね。19章の11節から16節までを、読みましょう。私が読みますね。 19章の11節から16節までです。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの冠があり、ご自分の他は誰も知らない名が記されていた。その方は地に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。天の軍勢は白く清い雨布を着て、白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りの葡萄の踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところは王の王、主の主という名が記されていたと。ここなんですね。でこれは、やはりこの旧約のこの聖書に、まあ、予言されている、この詩篇の2編ですね、このキリストを立てたと、この私は今日このものを生んだと言われて、まあ復活の予言ですけれども、この御子がキリストであって全てのものを神がお任せになるんですが、その前にこの国々がやってきて愛ともに集まってきて、この枷を取ろうと、この神とキリストに戦おうと愛集まっている。それに対して、この鉄拳を持って、この鉄の杖を持ってお裁きになるという、この予言がありますね。これはハルマゲドンの予言ですけれども、まあ、今読んだのもその成就としてイエス様が、この裁かれるというところで終わるわけなんですよ。ということでですね、この封印を解いたら白い馬が出てきたというところなんですね。でこれが不思議です。じゃあこれイエス様なのって話になるんです。でそういうふうに言う人もいるんですが、私は違うと思います。むしろ似ているのに正反対のことを行うという反キリストの現れでないかと思うんですね。なぜかというとですね、この第一のこの白い馬の後に赤い馬はこれ戦い戦争を表しています。そして次に黒い馬ですけれども、これは人の顔が黒ずんでいる、ろくに食べるものがない姿です。これ次回ねじっくり学びますが、まあ、インフレが起こっています。でそして3つ目の青ざめた馬ですけれども、これで剣や飢饉や病で死んでいく姿があるわけなんです。もうここでもう明確にわかるわけですが、白い馬が現れてから戦争が起こってこのような悲惨な状況になっていくわけですけれども、19章の明らかにこの方はイエス様、神の言葉と呼ばれているイエス様ご自身は諸国の民と戦われて滅ぼされた後に千年のこのご自身の統治があってですね、そして新天新地があり、つまり平和が来るわけですね。戦われた後に平和が来る。しかしこの馬の方は逆に戦争が始まるという、この真逆のことが起こっているということで、この似て非なるものだということがわかります。でね、これね、細かく見ていくとですね、さらによく分かってくるんですよ。弓を持ってますけど矢を持ってないんですよ。だから弓を持ってるんだけど矢がないんですよ。いや、よく見てください。弓持ってんです。矢がないんです。戦ってないんですよ。そして冠が与えられたと書いてあります。でこの冠、これギリシャ語はなんだっけな、オリンピックの選手とかが、入賞すると、優勝すると受け取る、月桂樹なんですけど、ね、当時はね、その冠ですね、というこのギリシャ語と王冠というこのダイアデムっていうんですけれども、この王冠ですね、これ違うギリシャ語が使われています。でイエス様は多くの王冠が与えられると、さっきの読んだ19章ですね。だから日本語の訳とってもいいですね。このギリシャ語が違うので、この単なる冠はですね、こう、競争して勝ち取ったところの冠なんですけれども、このイエス様が戻って来られる多くの冠というのは、この王の持っている冠、つまり、統治しているということですね。けれどもこっちはですね、この6章の2節の方は、この競争したところの勝利をしていくところの冠なわけなんです。そして、 第3がこの第3にですね、勝利の上にさらに勝利を得るということなんですけれども、これも違いますね。イエス様はもうすでに右の座についておられて、そして、もう勝利しておられるんですね。この 5章を読むと、もう勝利を、したんだというふうに5章の5節に書いてあります。蘇られた時点でもう勝利をしたんだと書いてありますけれども、これから勝利をしていくということですね。だからイエス様は勝利をもうされて、神の右の座におられて、あとはサタンを足台に置くまで、まあ、そこにいなさいと、この詩篇のね、他の箇所で110編だったかなに、この書かれて予言されていること、それをね、イエス様がね、この、神殿の境内で、ユダヤ人の指導者とこう議論しておられたときに、そこの言葉出されましたけれども、で、そのように、この立ち上がるところ、立ち上がって戻ってこられるときに本当に立ち上がるんですけれども、それまではそこについていなさいと、まあ、言われるわけで、これから勝利していくのではないわけです。だけども、この人物は、この、逆のことをやってですね、この勝利をしていくわけなんです。なので、似て非なるものであるわけです。特にこの弓を持っているんですけれども、矢を持っていないということで、平和をもたらす平和的な手段で勝ち取っていく、この、権力を得ていくという存在であるということで、観覧時代の幕開けと言えるでしょう。覚えてますか？第一テサロニケの5章の3節で、主の日についてですね、人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんと、平和を約束しながら、これまでかつてないほどの破滅をもたらすと、あらす忌まわしいものなんだと、まあ、いうことなんです。で、これがですね、今のように、まあ、数多くあるわけですよね。別にそれがハンキリストって話じゃないんですけれども、その傾向や兆候はいくらでもあるわけですね。もうその連続じゃないですか。この例えば世界大戦が起こった時も、もう二度とね、この第一次世界大戦の後にもう二度とこれやめようって国際連盟をやったんですけども、結局その続きで第二次世界大戦が起こって、で国際連合だと、で国際連合だって言って、この常任理事国の中に、この中国と、ロシアが入っているわけでしょ。そのツケを今追ってるわけですよ。ですよね。平和を約束してるけれども、今一番それが厄介な二つの国だと、まあ、いうこともありますし、あと、この EU の方は EU でですね、この強力に脱炭素や、この反原発ですね、これこの前、YouTuber のね、結城牧師と対談してですね、まずね、電気爆上がりの理由とかなんだかって数ヶ月前にこうやったんですけども、まあ、その通りになっちゃってですね、で、あとは、ウクライナ戦争が始まった時にですね、この、イスラエルとエジプトの、この天然パイプラインがですね、このもう本当に、始まってるから、おそらく EU はこれに、頼ってくるだろうって話もしたんですよ。ノルドストリームがですね、この使えなくなるだろうからって言って、でちょっと前ですよ、1週間ぐらい前にニュース出てきたんですよ、これ EU と取引してって、で、まあ、それはちょっと話はずれたんですけども、結局脱炭素とか反原発とかっていう、そりゃない方がいいでしょうつって、二酸化炭素いっぱいない方がいいよね。で原発だってもう原発事故こりごりじゃないですか。で、このように平和をもたらそうとしてるんだけど、結局それが、このロシアがウクライナに侵攻しても、 あの人たちは私の、天然資源に、天然ガスにより頼んでるから、攻めてこないだろうと、この反撃しないだろうっていうふうに呼んで、それで攻めてったっていうエネルギーの専門家のですね、意見、まあ、これをね、この前僕ご紹介したんですね。結局ウクライナ戦争というのが、ウクライナの、ね、おけるロシアの戦争侵略というのが、彼らの反原発や、脱炭素の、この強力に極端にまで進めていった結果であるという話をですね、お話ししました。で、その時に実はこの6章の1節2節を6章を紹介したんですよ。で、別にこれが反キリストだって話は全然してませんが、世の中の流れはやはり反キリスト的な流れというものが、この流れている、平和を約束しながら、むしろ破滅がもたらされるという、 で、その究極の姿が反キリストなわけなんですね。で、この反キリストについてパウロがテサロニケの第二の手紙の2章で、この新しく信じていたばかりの信じた彼らに対してじっくりと話していたんですね。で、私が反キリストについて話すときにですね、いや、そういうことはね、この分からないですからってこう多くのクリスチャンに言われるんですね。クリスチャンというかクリスチャンの意見であるんですよね。では私おかしいな、おかしいなと思ってます。理由は何か、パウロが教えていました。しかも信仰を持ったばかりのテサロニケの人たちにじっくりと教えてたんです。そこを読むとですね、こう書いてます。ちょっと長いですね。2章の3節から12節までです。どんな手段によっても誰も騙されてはいけません。まず廃墟が起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。この不法の者が反キリストのことですね。不法の者はすべて神と呼ばれる者、礼拝される者に対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになります。私がまだあなた方のところにいたとき、いつ見てください、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか。よく話していたんですよ。不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止める者があるということをあなた方は知っていますですね。引き止める者がある。でも不法の秘密はすでに働いています。すでに働いてるんですね。ただし秘密であるのは、今引き止めている者が取り除かれる時までのことだと。だからこれ引き止めている者というのは大事なんですよね。で、その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息を持って殺し、来臨の輝きを持って滅ぼされます。これ黙示録19章を見たのも明らかに獣のことですね。反キリストのことです。そして、不法の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためです。ということですね。で、こう、多くの情報が書かれていましたけれども、まず礼拝する者に反抗してすべて自分を高く上げて神の宮に入り、自分こそ神であると宣言します。またこれがサタンの働きで、いろんな印や不思議、偽りの力を働かせる。ですね。そして人々は救われるための真理への愛を受け入れなかったから、これさっきの話ですよ。子羊を受け入れなかったから裁きがあるわけでしょ。で、そして引き止めているものがあるんだということで、この引き止めているものが、この黙示録4章5章、特に5章を見ると新しい歌を歌っていたもう教会であることがこう分かるんですけど、もうすでに天にいてですね、地上にいない、つまり取り除かれている状態の中で不法の人が現れているということがわかるわけなんです。で、パウロがこのように話しているのは、元を言うとダニエル書です。ダニエルが荒らす忌まわしいものについて多くを語ったんですね。7章以降、12章まで荒らす忌まわしいものが、この、テーマとなってですね、この、まあ、一番重要な人物として、まあ、イエス様の次にですよ。この悪い方でね、一番重要な人物として出てくるわけですけれども、そこで、このイエス様がオリーブ山で荒らす忌まわしいものが、この聖なるところに立つのを見たならばと、この使徒ヨハネがですね、この2章の18節で、この終わりの日に反キリストが出ると、言われている通り、今や多くの反キリストが現れてますと言って、こう言ってるんですね。で、この多くの反キリストというのは偽教師のことなんですね。反キリストの霊を持った教師たちっていう意味で、だけどザ・反キリストが終わりの日に出てくるってザっていうの言葉ってこの単数形で書かれてるんですよ。意味わかります？だから日本語で読むと終わりの日に反キリストが出てくるって言われてるように、多くの反キリストがって言って、どっちも反キリストでね、なんだこれ同じじゃないかと思うかもしれませんけども、英語を読むと、またはギリシャ語そのものを見るとザ・反キリストが単数形ですね。そして多くの反キリストたちがっていうふうに出てるんです。違う人物で、この、じゃあ、ザ・反キリストって誰なのかって言ったら、それがイエス様が言われていた、荒らす忌まわしいものであり、それがダニエルが予言していた、荒らす忌まわしいものなわけなんです。 で、この特徴が、この人物の特徴を私たちはダニエル書でじっくりと見てきましたけれども、7章におけるこの第4の獣ですね、10本の角を持っていて、鉄の牙を持っている恐ろしい、この獣の、10本の角の間、からですね、1本が出てくる、この小さな角が出てきて、その角のために初めの3つが引き抜かれて、そして人間の目のような目があり、大言相互する口があったとあるんですね。この小さな角として初め出てきて、そして大言相互するが、だから、あと目があるんですけれども、この本当に知性があって、そして大言相互する口が与えられているということが、この7章に書いてあって、この人物が全地を荒らすものである。時と法則さえ変えようとしていくという、そして、この神を冒涜していく人物であることが予言されていて、そして8章に行きますと、その終わりの日に出てくる、ローマって言っても復興ローマですね。そこから出てくる人物を指し示す人物がもっと前の時代、ギリシャの時代に出てくるって話が出てるんですよ。そしてそれはもう過去の歴史の中ではっきりと現れたアンティオコス・エピファネスというギリシャの王ですね。彼が行ったのは、この、あれですね、この、神殿において、ゼウス神ですね、ギリシャの。ゼウス神を立たせて、そして祭壇に、この豚を捧げさせて、そして血をばらまいたと、豚の血をばらまくと、いう、もう、荒らしたんですよ、聖女。聖女をもう覆したんですよね。こういうことを行って、その2300日後に、マカバイ家のユダがですね、マカバイ家の人たちが奪還してですね、そこを清めて、それがハヌカ、宮清めの祭り。ですね、となった。で、この男が反キリストであった、反キリストの型ですか、その前もって、この示している人物であり、そして11章ですね、反キリスト自身の予言があるんですね、このダニエル書。ちょっと見てくださいね。11章、開けますか、旧約聖書ね。11章の、ダニエル書ですよ。21節から23節です。彼に代わって一つの卑劣なものが起こる。彼には国の権威は与えられてないが、不意にやってきて、巧みな言葉を使って国を奪い取る。彼の前では洪水のような軍勢も契約の君主さえも一掃されて打ち砕かれる。彼は同盟を組んだ後で欺き、少ない人数で勢力を増していく。これアンティオコス・エピファネスについている予言なんですけど、非常に小さな角っぽいでしょう。攻略、卑劣、横暴、でも口で、このたぶらかしていってですね、決して武力を使って戦うわけでないんですけれども、いつの間にかこの勢力を増していくという姿なんです。で、これが先ほど見た6章2節で、勝利の上にさらに勝利を得るというのにつながっていくわけです。だから初めは目立たない小さな政治指導者なんですけれども、次第に勢力を持ち、どんどん狡猾によって倒していき、ついに世界制覇を果たしていくと。弓を持って、矢を持っていない。だから天才的な政治的手腕によって世界を治めていくわけですけれども、決して、最終的には世界を荒らしていく人物なわけなんですね。で、これが、そんなのね、いるのと。そういうふうに言うんだったら、歴史で、もうアンティオコス・エピファネスがそれやったわけでしょ。で、私たちは、特にユダヤ人絡みでは、もう経験済みですね。ヒトラーですね。で、ヒトラーの歴史は、本当に学んだ方がいいですね。本当に、あの時、最も優れている、この民主的なですね、憲法、ワイマール憲法から彼は出てきたんですよね。そして、第一次世界、世界恐慌の中にあっても、もうボロボロ、この賠償金払うことによってボロボロの、ドイツのですね、経済を立て直してですね、もう他は世界恐慌入ってるのに、この一般の人たちに、この雇用を作り出してですね、こううまくいったと。例えば、確定申告の制度を作ったのヒトラーなんだよね。あとは動物愛護とかさ、今言われてるのもヒトラーがやったんだよね。あの時代にね、やっていることで、だから今、お、いいじゃんって言われてもかなりはあるんですよ。フォルクスワーゲンだっけ、あれ一般の人たちも結構乗ることができるようなお手軽な、 だからね、この金持ちじゃなくて、ちょっとね、お金払えばなんとかなるような、この車もですね。だから、そういう話したらさ、わかります？当時のドイツの人に考えてみてください。もう彼は救世主みたいな存在ですよ。ところが彼が、このどんどんどんどん口うまくやっていくわけでしょう。ですね。そして、あれチェンバレンでしたっけ、あのイギリスの方ですね、この融和政策ですよね、こうなだめることによってなんとかなるじゃないかと思ったら、もうどんどんどんどん、条約は破っていくわけですよね。そしてあのような世界を巻き込んで、でその間に、もう、平常運転のごとくですね、ガス室に、このユダヤ人を入れて、この燃やして焼いていって600万人を殺していくというですね、ことも成し遂げることができたと。でこれちょっとね、私もね、裏が取れてないんで分かんないですけど、 NHK を見た時には彼が死ぬ直前にですね、私は死ぬけれどもナチズムは生きて100年後には復活するって言ったんですよね。なんか怖いっすよね、悪魔的で、その予言っていうか。でもナチズムは今でもあります。ちょっとしたところで実はとんでもないことを人間は考えているわけですけれども、そのやはりこの悪っていうものはですね、存在するわけですね。まあ今はね、これロシアニズムって言ってもいいかもしれないけど、ロシア主義ですよね。あの非ナチだとか言ってながら、実はナチスそっくりのことやってるわけですけれども、でこのように歴史を見てもですね、このアンティオコスエピファネス的なものっていうのはあってですね、反キリストの霊が流れていて、そして最終的に究極的にそういうことが起こるということなんですよ。でこの黙示録をずっと見ていくと、まあ、これは6章からですね、9章までが一つの塊になってまして、10章にですね、力強い御使いが天から降りてきて、そしてこれまでのですね、奥義が完全に明らかにされて、この今までの予言とかそういうものが全部成就するんだということを宣言するんですね。でその宣言をした後で11章から、13章までが何があるかといったら、このエルサレム、しかも神殿ですね、これを中心とした予言が一気に開示するわけなんですよ。で、それが、神殿を汚し、荒らす、この反キリストの、この仕業ですね。で、これが詳しく書かれていて、反キリストがこのことを行っていくわけなんですよね。まあ、これもね、読んでったらすごく大変なので、大変というか、まあ、読んでてもいいんですけどもね、例えばダニエル書の8章の10節12節にはこの、なんて書いてあるかですね、聖女のもといが覆されたって書いてますね。でこういうことをなす、さっき言ったこの、豚を捧げるであるとか、ゼウス神を立てるとかですね、もう真理を地に投げ捨てると。これはアンティオコスエピファネスの間ですけど、であと有名な9章の27節、一種の間多くの者と固い契約を結び、半種の間生贄に捧げ物をやめさせると、忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れるって書いてますね。で11章の12、36節、37節には、この男王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなる者とし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心かけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大いなる者とするからだと。まあ、このように、こう言われていて、そしてイエス様も、このオリーブ山において、荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいと。ですね。で、屋上にいる人は、家にあるものを取り出そうとしてはいけません。畑にいる人は上着を取りに戻ってはいけません。それらの日、身をもの、女たちと血の身ごを持つ女たちは哀れるです。あなた方の逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさいと。その時には、世の始まりから今に至るまでなかったような、また今後も決してないような大きな苦難があるからですと。で、これ選ばれた者たちが滅ぼされるかもしれないけども、神様はそうならないように、日数を少なくしてくださるっていうふうに言ってらっしゃるわけですね、イエス様が。その選ばれた者って誰ですか？ユダヤ人ですよ。それこれ文脈で。だってユダヤにいる人はって言ってるんですよ。安息日にならないって私たち安息日守ってますかって、別に私セブンス・デイ・アドベンチストじゃないから、安息日守ってないですよね。これもう、このスペシフィックに、そこに特定のですね、そこにユダヤの人たちに対して、ユダヤ人に対して、語っていて、このことを先ほどのテサロニケの2章の2節4節では、 不幸のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますと。これよく教えたでしょと、よく覚えていませんかってこう言ったわけなんです。テサロニケ人、これ異邦人ですよ、多くが。でしかも新しく信じたばっかりですよ。だから、わからないからって教会のね、言われてるっていうのは私は、いや、それはまずいでしょっていうのなんですね。人たちの教えのに、こう色濃く出てるんですね。この荒す忌まわしいものっていうものに、やはり私たちは読者はよく注意しなさいとマタイが言ってるようにさ、この括弧書きね、読者はよくする、まあ、イエス様の言葉かもしれないんですけども、そう言っているように、これは注目しなければならないわけですね。そしてまた繰り返しますと、この人物のこのユダヤ人に関することについては10章以降で、このついにって言ってですね、この今までの残されている予言が全部成就するんだって宣言した、そうですね、この中心的なところですね、これを、この10章以降で、この、啓示を与えていくわけなんですね。このような形で反キリストが現れるところから、この観難の時代が始まっていくわけなんです。だからある意味で、この福音を受け入れていない人たちにとっては何が違うのと、またはいいことが起こっているじゃないのと思うような始まりであるということなんですね。で、これが本当に気をつけなければいけないよという、まあ私たちに対する、まあ、警告なわけなんです。でね、実は今日の私の自身のね、デボーションの箇所がね、ルカによる18章だったんですけどね、こう17章で終わりの日についてイエス様がおっしゃるんですよ、このオリーブ山の中で。で、そして18章に入ると、いつでも祈るべきであり失望してはいけないってこう言ってるんですね。失望してはいけない。で、不正の裁判官のこの例えをイエス様が語られて、そしてその後でこの不正の裁判官でさえしつこいやもめの訴えを聞いたでしょ。ましてや7節で、18章の7節で、神は昼も夜も神に呼び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか、ということです。困難な時代になっていくわけですね。この終わりの日になっていってですね、または欺きが多くなっていく、まあ、この中で、いつでも諦めずに祈ってって失望してはいけないとイエス様が言われるんですね。で、神は絶対にこの裁いてくださいという選ばれた者たちの言葉を、祈りを、訴えを聞いてくださるんだけど、問題は戻ってこられるとき、裁きを行われるときに信仰があるかどうか、だから諦めちゃってるってことですよ。もう諦めて祈るのやめてるってことですよ。主よ、なんでこれ裁かないんです、これを本当に真実な正しい方よってね、もう黙示録の中に何度とも出てきます。で、後で、次回学びますが、6章のところの後半でね、この、自分の証のゆえに殺された者たちがね、いつまで裁きを行わず地に住むことを私たちの地の復讐をなさらないのですか、とこう言うんですね。いろんなことが起こります。で、本当に悲しいことが起こります。信仰を持っていれば、まあ、持ってない人であっても、まあ、悲しいことは起こってますけれども、持っている人たちに本当にこの悲しいことや苦しいことやいろんなことが、まあ、起こってもですね、諦めずに祈っていく。イエス様は必ず戻って来られるですね。御国が来ますように、天に御心がなるごとく地にもなしてくださいと、祈りなさいと、まあ、イエス様が、まあ、言われたわけですね。で、これは5章で見たように、生徒たちが、この、の祈りがね、こう歌いた、こうが神のところに届くようにね、必ず届くんだということです。じゃあ、お祈りしましょうかね。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、本当にこの反キリストの現れをもって、この観難時代が始まることを見ることができました。この詳しく見ていきましたけれども、似て非なるものであるということで、私たちは、ここを本当に注意しなければいけないことを見ることができました。 私たちのところに、周りに欺きが数多くあり、私たちを注意をそらす者が数多くあり、思い煩いによって身を結ばないものになってはいけなくて、本当にいいこの良い土地に落ちた種が30倍、50倍、この100倍の実を結ばせていくような、そのような働きの中に私たちをいつまでも入れていてくださいませ。そのためにはイエス様をじっくりと見て、この小さきものを受け入れていく、そのイエス様のお姿に倣って、私たちも、この小さきものに目を留めていって、そして本当にイエス様を伝えていく者たちと本当にしていってくださいますように、よろしくお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。